堪忍の女とイエス様という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。堪忍の現場で捕まれた女をイエス様がカリオの祭りの説教、教え、カリオの祭りがどんな祭りであるか、それを教えているその中でこの女を連れてきました。そしてそれをイエス様を告白するそのためにあったんです。まあ、このことを通して律法と福音を私たちが一緒に考えたいと思います。第一番目、律法は鏡の役割をするんです。この鏡は自分がその鏡を見て、自分がどこか汚れてる、そしたら水というところに行ってそれを自分で洗うんです。この水というものは恵みであります。しかしこの律法学者とパリサイ人たちはこの律法の力を持ってこの女性を攻撃し、またイエス様を告発しようとしました。この宗教の人々は律法を自分を照らす鏡として見るんではなくて、他の人を罪に定めて裁く、そのためにそれを使ったんです。この女性はもうボロボロになりました。もう全部この服も全部ギリギリ裂かれました。これが宗教の人々は自分が義人だとそのように思ってたんです。他の人にこの律法を厳しく適用して、自分にはもう全然適用しない、それで自分はもう正しいとそのように思ってるんです。罪のこの律法によって罪に定められたこの女性は石で打たれるその恐怖の中で恐れ震えました。この女性をイエス様のところに連れてきた理由はイエス様を殺そうとするその計画でした。イエス様がこの女性を石で打ちなさいとするとローマ法が法に違反されます。死刑するということはユダヤ人の中にはできなかったんです。そしたら許しなさいとするとモーセの律法に反するんです。だからどっちをしてもイエス様は告発されるんです。だからこの女性を何か陰謀工作によってこの女性を連れてきました。男性を買収したかもしれません。だからその堪忍を誘った男性はその現場でいなくなりました。女性だけが残ったんです。だから目標はイエス・キリストを攻撃するそのことでした。だからイエス様が地面にこの身をかがめて何か文字を書きました。それを見た7節を見ると、けれども彼らは問い続けてやめなかった、早く答えてください。答えるとどちらかに罠にかかるから、まだイエス様はまだ身を起こして言われた、あなた方のうちに罪がないものは最初に石、彼女に石を投げなさいとして、また地面にもう一度地面に書きました。石を投げる資格は罪がない人、自分が自ら罪がないと思っている人が石を投げる資格がありました。この律法を、まあ、他の人に適用したから自分は罪がないと思っている人々が集まったんですよね。律法学者、またパリサイ人たちが、手には石がありました。しかしイエス様が地面に2回目帰った時に、この人たちはもう全部イエス、この石を投げることをやめて逃げてしまいました。その指は神様の指です。ダニエル書に書いてある神の指が現れたんですよね。メネメネテゲルウバルシン、 バビロンの終わりの王ベルデサシャルがこのイエルサレムの神殿のところからこの祭具、神様に礼拝のために捧げるその祭具を持って宴会騒ぎをしました。そこでお酒を入れて飲みながらバビロンの神々を賛美をしました。だから神様の指が現れて、あなたは計って計ってもう終わりだという、そのことです。これが神様の律法なんです。それでこの王はこの文字を見て足が震えました。死んだようなものになりました。旧説を見るとこの彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された、女はそのままそこにいたとそのように書いてあります。律法を自分に照らすように、律法がこの主の指が現れて、みんなこの石を投げようとする人々の心を照らしたんです。本来律法というものは自分を見ることよ。しかしこの偽善者たちは自分に律法を適用しないで、この弱い人相手に適用して、それで自分が正しいということを証明したのであります。この指が現れてみんなが行きました、帰りました。それを見るといくら律法を研究する人、いくら律法を守るそのパリサイ人であっても基準はない、一人もない、全部罪を犯したので神の栄光に至る者は一人もないんです。だから律法の役割は自分を照らす鏡よ、鏡、私たちを罪を照らして恵みの水、許しの水のところに私たちを導いてくださいます。この恵みの水は何か、2番目は福音です。この福音はイエス・キリストが福音であります。このイエス様が身を起こして出世を見ると、その女に言われた、彼女に、婦人よ、あの人たちは今どこにいますか、あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女が言った、誰もいません。そこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、行きなさい。私もあなたを罪に定めない、律法をね、この律法によって罪が定められたその女性は、どうしてイエス様があなたは罪がないと言われたんですか。これはこの女性は自分が罪人だということを分かった、それでそばにいるイエス様にそれを告白したんです。もう全公開されて罪を告白しました。だから律法が正しく働いたんですね。皆さん、このモーセを通して律法を与えられたその日に律法と幕屋を同時に与えたんです。これを忘れてはいけません。律法だけではありません。律法の完成は幕屋です。この幕屋はイエス・キリストです。このイエス・キリストがこの女性の、ね、罪の告白するみんなの前で罪を告白して殺されるその女性の罪になってくださったんです。幕屋に行くと、この幕屋に羊や牛を連れて行きます。それで罪を犯した人がその動物の頭の上に手を置いて自分の罪を告白するんです。そうすると罪が全部この動物に移されるんです。動物が罪となります。この動物、羊や牛は何でしょう。これはイエス・キリストですよ。イエス様が私たちの罪を全部聞くんです、そばで。私たちが自分の罪を言い表すと、 神は真実で正しかったですので、私たちのすべての罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。だから告白を聞くんですよ。それでご自分の体に全部受け入れるんです。そのために神様が御座を捨ててこの地上に人間となって来られたんです。私たちの罪を背負うためです。イエス様はこの女性の罪を全部背負って罪となられました。そしてこの女性が石で投げられ殺される、そのすべてのものをイエス様が受けました。これは十字架の死です。イエス様がこの女性の呪いを受けました。この女性のこの地獄を受けました。すべて絶望をイエス様が彼女の代わりに受けました。彼女の恐れを全部受けました。彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼のうち傷によって癒された。イエス・キリストはその彼女の罪、立法に照らされて罪が現れたその部分、私はこれで死ななければならない、それを全部イエス様が受けました。だから十字架の木にかけられたものは呪われたものだとガラテヤ3章には言われます。この呪い、イエス・キリストが呪いを全部、律法の呪いを受けました。これはアブラムの祝福を私たちに与え、聖霊を与えるためであります。だからイエス様のそばにこの彼女が行ったことが祝福でした。パリサイ人の中で、パリサイ人使徒パウルがこのイエス様と出会う前には、律法を誰に適用したかというと、クリスチャンたちに適用しました。だからクリスチャン殺そうと、クリスチャン探しをしました。それでステファノを石で撃って殺しました。しかしダマスコスでイエス様と会うんですね。イエス様と会って、その律法が自分に向ける。だから見るとね、ああ私は本当に罪深いもの、自分は律法によって完全だと思ったものが、律法が自分を主の光で照らされると、自分は本当に哀れなもの、自分は死ななければならない、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、私たちの主イエスに感謝します。これが福音ですよ。イエス様が福音です。皆さん、イエス様は私たちが石で打たれるその代わりに、イエス様が打たれて死んでくださいました。贖いだとそれを言ってるんです。この女性はイエス様のそばにいたから救われたんです。だから律法によって私たちが罪に定められ、絶望して死を思うんです。死ななければならない。しかしそばにイエス様がおられると、イエス様によって彼女の罪は許され、イエス様の義の服が彼女に着せられたのでありますよ。これが福音です。だから律法によって自分を見るんですよ。鏡は他の人を見せるんではなくて自分を見る。それで自分の汚れたところ、イエス様のところに行って洗ってもらうんですね。イエス様のそばに彼女だけが残ったと旧説に言われますね。他の人は指が洗われて罪に定められて全部帰りました。イエス様から離れました。許される道がないのよ。しかしイエス様のそばには彼女だけがいたんです。だから、あなたを罪に定める人がいますか？誰もいません。私もあなたを罪に定めない。どうしてです？イエス様が彼女の罪をそっくり全部受け入れたからです。彼 彼女の罪がイエス様の罪になってしまいました。罪となって彼女のすべての呪いを受けてくださった。これが福音ですよ。皆さんと私の罪がイエス様のそばに、イエス様のところで私たちが罪を言い表すと、イエス様がそれを全部受け入れ、イエス様が私たちの罪となってくださいます。3番目は、行きなさい、今から決して罪を犯してはなりませんと言われました。これは何でしょう。これがどうして可能になるんでしょうか。私たちは塵です。私たちが罪を犯さない、そのような力はないんです。しかしイエス様が彼女にこのように言われた、その時がカリオの祭りでした。カリオの祭り、イスラエルがこのアラノで40年間生活する時、カリオでテント生活をしました。臨時的な生活。しかし天からすべてが与えられました。雲の柱、火の柱で彼らが守られました。まだ彼らは上からマナが降り続けました。岩から水が出てました。神様の助けによってすべて守られて、40年間アラノで生きることができたんです。このことですよ。あなたが私と共にいれば、あなたは守られる、ね、神様が守り、罪と戦って勝利をするようにしてくださる。もちろん私たちは失敗もあります、ね、ペテロのように、イエス様の弟子たちのようにこけます。しかし7の7遣いでもイエス様の許しを受けることができる。イエス様から離れない限り、ね、これがこのカリオの祭りのそのメッセージです。それでカリオの時には水を汲むんですよね。うちの子供たちもヨンキプルの時、食材の日に、この断食をしながら、この食材の祭りをしました。今カリオの祭りの最中です。終わりの日8日にこの水を汲むんです。カリオというところには光を灯す、水と光。この水と光は何か、それは聖霊様です。イエス様を信じる人々にはこのお腹の中から湧き上がる命の水が与えられます。水を汲むんですよ。聖霊の水を汲む。この水は命です。これは私たちの中から愛があふれる、喜びがあふれる、平安があふれる、ね、湧き上がれ、このようにね、湧き上がるのよ、ね、それで上渇きが全部満たされる。私たちの上渇きは、エデンを失った私たちはこの上渇きがあるのよ。だからいろんな偽物を入れようとするんです。エデンということは喜びでしょう。神様から離れて喜びを失ったんです。だから偽物で入れようとする。まあ今ね、トヨコキーズという子供たちがいるんです。私もこの説教準備しながら調べました。家から出た子供たちです。共同生活をするんです。道でこう住みながら、まだその子供たちをね、優しくしているところはホストクラブですね。このね、変な美男児でもない、そのような男性から惚れる。それでその男性がもう自分は実績を上げないといけない、1位になるためにはこれぐらいのお金が必要だ。 から目標が一緒になってくるんですよ。自分を理解しているそのホストに、ホストが一員になること、共同目標になって、それためにカバクラに入る女の子たちもいるし、まあ、道で、ね、立って、ね、そのカンニングをする、それでものすごいお金が儲けられるみたい。それ全部ホストたちに捧げる。それで一等したとか、まあ、1億達成したとか、そのようなことをやってるんですね。なぜでしょう。上がわきがあるから。その上がわきはイエス様以外は満たすことはできません。私が金曜日にこうゼカリア4章を知ったんですけど、ゼカリア4章の2節3節の絵の中にね、そのまあそばにこの真ん中に金の燭台があるんです。7つの灯火があるんですけど、横はオリブ油です。オリブの木です。このオリブの木、これはイエス・キリストです。全部つながってる、ね、管でつながってるんですね。このオリブが砕かれるんですよね。潰される。そしたら油が出てる。その油がこの管を通ってこう流れて、その灯火の油になるんです。このつなぐ人格的な交わりですね。イエス・キリストを信じること、イエス様が私のために身代わりになってあんなに砕かれて引き裂かれ血を流された、その愛がこの、ね、祈りの管を通してこう流れて、この聖霊の灯火になる。それでこの心の中がね、こう灯される。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、そのようなものが湧くんですね。ふわ光るんです。中は水、命の水が湧き上がる。この私たちを導く光が私の心の中でくわ光る。だから私たちはこの世の喜びとかこの世の偽物に行かないんです。騙されません。これ律法によってできるものではありません。御霊の灯火によってでありますよ。これがカリオの祭りの本当の教えなんです。それを教えようとするときに、この堪忍の現場で捕まった女を連れてきたんですね。イエス様が教えようとすること、それを理解ができないからです。この女性に今から決して罪を犯してはならない、これはカリオの祭りの力です。ローマ書8章1節2節を見ると、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。皆さん、イエス様が私を愛する、この、ね、ホストのクラブに騙された、もうその子供たちをね、救うことはもう愛以外はないんです。愛で満たされて喜び、この愛は、本当の愛はイエス・キリストから来ます。イエス様が私の身代わりになって犠牲した、そのオリブ、その木から来るんですよ。だから私たちは罪に定められることはない。罪があればイエス様の血潮が許します。そして私たちにその力が、愛の力が、喜び、平安がこの世の偽物と戦って勝利するようにします。これが、命の御霊の権利だと聖書が言われる。なぜならキリストイエスにある命の御霊の権利が罪と死の権利からあなたを解放した。ここで灯し光る愛、喜び、平安、 ここから湧き上がる命の水が、ね、罪と死、私たちを罪によって死なせる、それは打ち勝った。だから皆さん、イエス様が私たちと共におられる人はいつも命と命の御霊の権利の中で生きるのであります。失敗もあるんですよ、ペドロのように。しかし完全に死で終わることではありません。捨てられることは決してありません。ハヨンジョ先生が芸能人協会をされてました。この芸能人協会である方が証しをしました。彼女は遊女でした。遊女生活をしながら一番トップになって、下でたくさんの遊女たちを導く人でした。彼女がイエス様と出会ってイエス様を信じました。罪を悔い改め、祈祷院に行って1年間祈祷院の生活をしたという証でした。それから葉先生が彼女を30年ぶり会ったと言うんですね。30年後先生が会った女性はまるで聖者のように変わったと言うんです。彼女は貧しい生活をするんですけど、教会をしっかり守り、まだ清い生活をしている。まだ彼女の顔にはこう喜びの顔、輝きがあって、深い平安と自由があるということを見つけたというんです。彼女がイエス様と人格的な交わりをして、イエス様が彼女のために身代わりになって死んでくださった、その愛がこの流れて彼女の灯火になったからです。皆さんの中にも湧き上がる泉があるように、主の名によって祝福します。湧き上がれ、ハレルヤ。それがこの世を打ち勝つ力です。祈りましょう。御言葉を思い出して祈りましょう。今日、聖餐というものは私たちが自分の罪を言い表すとき、この聖餐が私に入って罪の許しと、私たちに癒しと聖霊の満たしをしてくださるんです。だからこの律法というものを他の人に適用して、他の人を裁かないでください。あの人は愛がない、自分が愛がないからですよ。自分を見ぬんです。律法というものは自分を見て、ああ私は愛がない、愛があるイエス様にパンを貸してもらう、ね、それですよ。祈れば満たされます。しかし他の人を批判して裁くと、全然そのような祈りができない。だから皆さん、律法というものは自分を見る鏡だ。絶対他の人を裁くために使わないで、ね、不幸ですよ。そうするとイエス様から離れる。イエス様とずっと一緒になるためには、律法の鏡を見ながら、すぐ今日朝顔洗った、その生活ですよ。すぐ鏡を見て洗うことよ。じゃ今日聖餐の前でね、律法を自分を照らして、自分の中で足りない部分、まだ罪ある部分を告白したいと思います。祈りましょう。